成果が出るあなたのアフィリエイトサポート講座の長靴猫こと渡辺です。今回も音声でお届けしますけども、今日の話はですね、かなり役に立つという話になります。ある程度アフィリエイトをやっていて少し成果が出ているような方でしたらね、今回のお話でもしかするとガラッと変わるかもしれないぐらいの、ノウハウをねお話ししたいと思います。あくまでも音声 なので、この音声聞いた方の受け取り方とか、学習の仕方によって変わるでしょうけども、サポート講座の方はね、だいたい6ヶ月ぐらいかかるんですけども、6ヶ月間かけてゆっくりとしっかり実力をね、つけてもらって、最終的にはですね、コピーライティングとかセールスライティングを自分で学習していき、大きなね成果を上げられるような方向に進むわけなんですけども、今回の音声はね、お試し受講されている方とかですね、私がやってる SNS 関連の方にお届けする、音声としてね、ある程度ノウハウをエッセンスしたお話をしたいと思うんですよ。まずですね、ネットビジネスというか、私はどちらかというとネットビジネスというね、くくりにしたいんですよ。アフィリエイトとかですね、セドリなんかもネットビジネスの一つに入るんだけども、結局は大事なことは全てネットビジネスというくくりの中に全て含まれているわけです。で特に、ネットビジネスの場合は、対面販売とは違ってね、対面販売というのは目の前にお客さんがいる状態で、商品をセールスすることによってお買い上げいただくというね、仕事なんですけども、インターネットのビジネスの場合はお客さんっていうのが、ネット越しで姿が見えないわけですよね。ですので、自分の思いっていうか、そのいわゆるセールスですよね、セールスを届ける手段は文章しかないんですよ。最終的に文章、この音声のような方法もありますけども、音声でブログを作りましょうと言ってもなかなかね実行できる人って少ないので、文章を書いてなんぼという世界、という考え方が基本になると思うんですよ。なのでどのみち最終的には文章を書かなきゃいけないわけですので、私が皆さんに最終的にはね、何を学習すれば、強みになるっていうか、その自分の武器になるかっていうのはもう文章しかないんですよ。まずですね、文章云々の話をする前に、ネットビジネスとかその、アフィリエイトをこれから始めようという方が、なかなか成功できないパターンというのをちょっとお話ししたいんですけども、もう大体決まっています。一つはですね、取り掛かりの悪い人です。で、取り掛かりが悪いというのはですね、思い立ったらすぐ行動できないということなんですけども、どんな人でもね、すぐ行動できるかというとそういうもんではないですよね。で、行動できないっていうのはですね、いわゆる、コピーライティングの世界では、3つのないという状態があるんですよ。読まない、信じない、行動しないっていうのがお客さんの三大原則のようなものなんですよ。なのでお客さんだったらね、なかなか信じなくて、購入するという行動に踏み切ってくれないっていうのは分かるんですけども、ビジネスをしようという方がこれからね、アフィリエイトとかネットビジネスという世界で、収益っていうかね、お金を稼いでいこうという方が、行動しないというのが一番の欠点になるわけです。なぜかというと、行動しなかったら結果が生まれないからですよね。で、行動しないというパターンにもいろんなものがあるんですけども、 その中で私が一番いつも気になるのがですね、情報ばかりを集める人です。まあ教材マニアというような人たちもいますけども、情報を集めることに一生懸命なんだけども、集めた情報が自分のパソコンに山積みになっていて、さっぱりその情報を集めるだけ集めてはいいんだけども、読んだり実行したりしない人、これがですね一番ダメなパターンなんですよ。ですので、成果が出るあなたのアフィリエイトサポート講座というのも、教材はね、教材としてはビデオがかなりの数ありますよね。おそらく他の講座に比べてもすごい量あると思うんですよ。お試し講座の部分だけでも、他の講座のと比べても恥ずかしくないぐらいありますよね。でも私の講座の場合は、教材そのものにあまり価値は置いてないんですよって話をしています。内容が悪いというわけではなくてですね、教材があってもその教材を使いこなせない人が多いからなんですよ。教材だけ手渡されても、それを使わない人、どう使っていいかわからない人、いわゆる行動しない人ですよね。こういう人にはもうどうしようもないということなんですよ。ですのでね、まあ私が今まで関わってきたか、いろんな人、まあ別にそのオンライン講座ではなくて、インターネットの、ま、私がやってる SNS なんかで、お友達になった方の中ではね、効果が上がって、活躍してる人も何人もいらっしゃるんですけども、まあ一番ね、私が嬉しいなと思ったのは、私の SNS の一つを一緒に作ることになった人ですよね。まあその人の考えがあって、まあ SNS はアフィリエイトの情報を共有する場であってほしいという願いがかかっていてですね、まああとは女性だったので、まあ、女性に対するね、いろんなやってはいけない行為ってありますよね。 SNS とかで気になる行為、そういうのは一切禁止している場所があるわけです。まあその女性は今はね、SNS を卒業して、自分で一人でどんどんやってらっしゃいますけども、まあ、他にもね、看護師さんをやりながら、セドリをやってた人とかですね、いろんな方が いるんですよ。でそういう方の中で、やっぱり効果がすぐ出た人たちっていうのはですね、少ない情報でもまずその情報をとにかくすぐやってみるっていう人です。これはいいですよって言われたことを、自分ができそうだと思ったらすぐやる。でそれをやってる間は他の情報を一切、求めないっていうことなんですよ、そういう人は。でダメだったらまた次のものというふうに、行くわけです。まあ、ダメだった時に、まあ、この方法は自分に合わなかったんだというふうに、いい方向に解釈をして次の情報を次すぐ実行していくというやり方をしていく人がやはり成功しているみたいです。まあ私もかつてはそういう状況だったですよ。もうやめようと思ったことは10回以上があって、実際に1年も2年もアフィリエイトとかネットビジネスに関わらないでね、失業っていうかね、職場が潰れた後もですね、ハローワークに行ったこと何回もありますよ。でも結局ね、ある程度の年齢になるとなかなか仕事もないのでね、結局ネットビジネスの世界に戻ることになるわけなんですけども、まあ、やめようと思ったことは数多くあります。でもそういう時に、そういう方向に落ち込まずに、前進していけるというのはですね、すぐに行動できたからですよ、やはり。なので情報を集めてるだけでは一向に成功っていうのは見えてこないので、もしねこれを聞いてる方が、そういう状況であるならば、もう今すぐね、自分が持ってる情報の中からできそうなところから切り崩していってですね、やった方がいいんですよ。でやれば成功するような、情報もあれば、やっても効果がないような情報もあるかもしれないですよね。でもそれでいいんだと思うんですよ。なぜかというと、この情報は自分に合わないとか、この情報は、なかなかうまくいかないというのがだんだん分かってきますよね。そうすると、 成功法則のようなものが自分の中にできてきて、こういう種類の、情報を流している人の情報というのが一番信用できるというのがだんだん見えてきますのでね。で、分からなくなったらすぐサポートしてくれる、ような人とかね、情報だけ売りつけて全然サポートしないとかっていう人もだんだん分かってきますので、まあ、それはいや実際にやってみないと分かんないってことなんですよ。情報を集めてるだけでは絶対分かんないですね。で、次に成功しづらい人はですね、他人の言うことに流されやすい人です。とかくね、ネットワークのビジネスというのはですね、ビジネスを していない人もビジネスをしている人も同じネットワークを利用する人がいるわけですよ。例えばツイッターとか、Facebook など見てもそうですけども、普通に、自分で何か情報発信をすることを楽しんでいる人、例えばサッカーが好きでサッカー好きのね仲間を求めたいがために Facebook でサッカーの情報を流している人、まあツイッターも同じですよね。ですので、そういう方から見れば、アフィリエイトのようなね、ビジネスをやっている人たちっていうのは自分たちに、とは関係ない情報をどんどん流している連中というふうな、見方をされやすいわけです。ですので、とかく、ビジネスの情報を流す人間の悪口を言いたがるわけですよ。言いたい人がいっぱいいるわけです。で、そんなのうまくいくはずもないとかね、やったって無駄だとかっていう話をどんどん書き込む人がいるわけですよ、中にはね。で、そういった情報を、そのまま鵜呑みにしてしまって、結局アフィリエイトなんて全然やったって儲かんないんだとか、ネットビジネスなんてそもそも成り立つはずがないんだとかっていう人が、出てきてしまうんですよ、アフィリエイターさんの中にもね。結局うまくいかなくて、そのイライラから、ネットワークビジネスなんて所詮うまくいくはずがないとか、どうせ企業でやんなきゃったら絶対ダメなんだとかっていう人いるわけです。でも結局はね、そういう人に限って人の言うことに左右される人です。自分の目で確かめられない人がそういう傾向にあるんですよ。ですのでね、成果が上がらない人の第2番目というのは、他人の言うことにとかく左右されやすい人、これが儲からないだろうな、成果が上がらないだろうなっていう人です。ですからそうじゃない人っていうのが、成果が上げやすいってことになるわけですよ。で、ちょっと考えたら分かることなんですよ。ネットワークのビジネスが、成立するのがむしろ当たり前だということが分かるはずなんです。なぜかというと、成長産業だっていうことですよ。今の日本の社会の中でネットワークビジネスというのが一番の成長産業なんですよ。もうすでに1兆円を超えるような規模の、成長を遂げているわけです。特にアフィリエイトのようなね、広告に関するような仕事というのは成長産業です。ですので、しかも個人も会社企業もあまりその差がないわけですよ。なぜかというと、インターネットって個人で使おうが、企業が使おうが同じものを利用するからですね。まあ、規模が違うだけの話であって、所詮その上で流れる情報を最終的には個人が捉えるので、同じなんですよ。で、目の前にお客さんがいるような状況ではないので、結局は、文章でね、それに興味のある人に対して文章でアピールしていくということでは、個人だろうが企業だろうが同じだということをちょっと考えれば分かると思うんですね。でも、そういうふうに考えるような、思考過程を他の人に邪魔されてしまうような人がいるんですよ。こういう人はやっぱり成果で上げにくいですよね。なので、自分にとってこれは良さそうだなとか、これならいけそうだなと思ったものをとりあえずやってみるというね、フットワークが軽くないとですね、なかなかいけないんだと思うんですね。よろしいでしょうかね。まあ、アフィリエイトとかネットビジネスで成功するためにはね、ネットビジネスで成功しにくい状態のことを知っておいた方が得だということなんですよ。なので、 成功しづらい状況に自分の身を置かなければいいだけの話なので、2つほどね、アフィリエイト成果が上がらないだろうなっていう人の例を挙げてみたわけです。とにかく行動しない人はダメです。私などはね、サポート講座もそうですけども、 SNS を3つほどやっていますし、そういう中で、質問してくれた人にはね、やはり、徹底的にサポートすることにしてるわけです。アドバイスするようにしてます。でも、質問すらしない人とかね、全く何も行動してなくて、質問できない人というのは、私にもこれさすがにどうすることもできないわけですよ。自分でね、学校の先生の時代のように40人という学生が目の前にいれば、なんで作業しないのっていうふうに言えますけど、ネットワーク越しになってしまって、しかもね、お互いが社会人のような立場であったとね、なかなかそういうことも言えないし、気づかないですよね、目の前にいないわけだから。だから、行動とか作業のできてない人に対しては、やはり私としてもどうしようもないということは、なんぼサポートしようとしてもサポートしきれないということを、一つ申し上げておきたいと思うわけです。これは別にサポート講座であろうが、SNS であろうが、何であろうが同じなんですよ。情報教材をであろうがね、サポートしきれないっていうことが必ず起きます。でその最たる原因が、作業していないということね、情報だけ集めてしまってとかね。まあ、ナレッジサーブの方に、アフィリエイト そのサポート講座以外にね、まあ、フラッシュというプログラミング言語の講座を持っているんですよ。私持ってるんです。でその講座はね、特に期間制限してないんです。受講した人は全ての講座を、例えば1週間で全部の講座を見ることもできるような状況にしてるんですよ。でね、私やってみてよく分かったんですけども、その方が受講してくれる人多いんですよ、結局。要するに受講する側もよく知っていてですね、1ヶ月間だけ受講すれば全ての動画を見ることができるとかっていうのを分かる人はね、とりあえず1ヶ月間だけ見てみてっていう人がいっぱいいるんですよ。中にはね、それをまあちょっと 裏技を使ってダウンロードしてしまって1ヶ月間だけの受講期間にしてしまう人もいるわけです。でもそういう方が、例えばそのフラッシュならフラッシュのプログラミングで、活躍していますとかっていう話聞いたことがないんですよ。結局ね、全ての動画をダウンロードしてしまって、自分のパソコンに情報として保管してしまえば、そこで満足してしまうわけですよ。なので満足した状態で何もしないから、一向にフラッシュをマスターすることができないんですよ。ところがね、一つ一つ動画を見て、それを自分の環境で、実行してみて、プログラミングを試してみて、分かんないとこがあったらすぐ質問してきてですね、質問の内容をまたやってみてっていうことをコツコツやった人はね、やっぱりできるようになるんですよ。結局ね、3ヶ月半年経って、なんか最近できるようになりましたっていうね、メールをいただく方が何人もいます。そういう人はね、やっぱり最後までやり続けるんですよ。何ヶ月も受講してもらうわけです。なので、サポート講座の方は一応6ヶ月間ぐらい を目処に教材として設計してみたわけです。なので6ヶ月もかかるのかと思って、なかなか受講してもらえないとは思うんだけども、でも受講してくださった方はね、その6ヶ月間しっかりやっていけば確実に実力をつけることができるんであれば、6ヶ月後からはね、いかようにでもなるわけですよね。特にね、ネットビジネスの世界というのはここ大事なんだけども、上限がないんですよ。よくね、ネットワークビジネスの情報教材とか、高額な何十万も払うような高額な塾っていうのはありますけどね、そういうところで、とりあえず100万を目指しましょうとかって言うんですよ。月100万とかって。これね、 なぜ100万っていうねことを言うのかっていうと、一つはイメージしやすい。100万円っていうのは寒風券といって、100万円の束って見たことありますよね、1回ぐらいはね。なのでイメージしやすいんですよ、100万円っていう金額が。すごく札束一つと思えば、で月に札束一つ稼げるんだったらっていうイメージになりやすいので、100万円を歌った塾っていうのがあまりにも多いんです。でもね、実はね、そんなの関係ねえじゃないけど上限ないんですよ、実は。ネットビジネスの世界というのは、すなわち1000万でも2000万でも稼ぐ人は稼ぐんです。中にはね、有名なカリスマアフィリエイターさんのように、ね、年収で1億になった人も何人もいますからね。すなわち最初はね、何ヶ月間もどんなカリスマさんでも稼げなかったってみんな言うんですよ。でもある日突然、20円稼げたとか、ね、1000円稼げたっていうことを皆さん言うわけです。でその稼げたという事実があれば、それを無限大にまで加速することができるのはネットビジネスなんですよ。すなわち20円を稼ぐというやり方が分かったら、その20円を稼ぐやり方を10回繰り返すとか、10のね、アフィリエイトサイトを作るようにすれば200円っていう金額になるわけですよね。でそれをさらにもう10個用意すれば、200円が2000円になるわけです。でその数を増やすだけじゃなくて、どういう手順でやればいいかっていうことを応用して、もっと単価の高いアフィリエイトをやれば、アフィリエイトの料率が1万円とか2万円とかっていうアフィリエイトっていうのは結構ありますんでね、どんどん金額を大きくしていくことができる。すなわちやればやるほど、なんていうのかな、掛け算が効くっていう、まあレバレッジって我々言ってますけども、レバレッジが効く世界なんですよ。なので1円を稼ぐ実績がつければ、それを100万にも1000万にもできるというのがネットビジネスのいいところだと思います。実際にね、別にアフィリエイトとは限らないんだけども、ネットビジネスで100万円稼ぐとかって やってみて初めて分かると思うんですよ。ああ稼げるんだということがね、分かると思うんです。まあインフォプレーナーっていうのが一番稼ぎやすいと思いますけども、まあその他にメールマガのアフィリエイトとか、稼げる人は稼ぐという状況になるわけです。で結局ね、稼いだ、ある程度稼いでそこで満足した人はその先に行けないんだと思うんですね。ところがそのある時ドンと稼げたから、それをもっと効率よくやればもっと稼げるに違いないというふうに効率化を図っていった人は、レバレッジを利かして、テコの原理でもっとたくさん稼ぐことができるという世界になると思うんですね。まあ上限がないというのはそういうことです。これがねサラリーマンの給料だったらね、1日8時間労働で月にね30万稼ぐような給料だの持ち主が、じゃあ1日16時間稼いだら月の給料60万になるかったら絶対ないですよね。そんなことは、なんぼ時間数を増やしても給料が倍になるって働き方できないんですよ、サラリーマンって。なので、確かにネットビジネスなどの、いわゆる個人事業のようなものはね、ダメだったら0円ですよ、儲かんないんですよ。でも儲かるような流れになれば、その倍率はとてつもなく大きいということがわかるわけです。だから100万円とかっていうね、なんかよくわからない基準っていうのがね、私は好きではないんですよ。そんなのはものすごく数います、ごっそりいると思ってください。100万円ぐらいの稼ぐ人はね、世の中に たくさんいるんですよ。で稼いでしまった人は100万円でとどまらないっていうのが普通です。ですのでこの音声を聞いてる方も、ネットワークのビジネスとかアフィリエイトをする以上はね、その金額を目指して作業するっていうやり方ではなくて、とにかく成果を上げるというところに注目してほしいんですよ。その成果がたとえ1円でも2円でもいいんです。1円稼げるという事実がそこでわかるわけですのでね、その事実があればそれはゼロではないので、 100をかければ100倍になるわけだし、1000をかければ1000倍になるわけですよね。 でさらに効率というパラメータをかけてやればもっと大きな金額を稼げるようになるわけですよね。そこのところを注目してみてください。まあいずれにしても行動しないとそれは起こらないということですけどね。さて次に私が言いたいのはですね、本質を見抜くということです。本質、結局何をやればいいのかっていうふうに考えてみてもいいと思うんですけども、ネットビジネスとかアフィリエイトっていうのは結局何をやるんだろうっていうね、そこをきちんと考えることができる人がやはり成果を上げるんだと思うんですよ。で世の中にはね、世の中っていうかその、このような講座も含めて情報っていうのはいろんな種類のものが出ていますよね。でそのなぜこのような講座とか、情報教材とかアフィリエイトの本ビジネス本がたくさんあるのかというと、結局は成功できない人がそれだけたくさんいるので、そういう本が売られているとか、そういう教材が販売されるとか、私のサポート講座のようなものが必要になるとかっていうことなわけですよ。これがね、誰がやったってうまくいくような世界であれば、講座も何も存在するはずがないわけですよね。でも、どの講座のどのような、種類の方法も最終的には同じところに行き着くんです。だからもう20年余り研究してるとだんだん分かってくるんですけども、結局こういうことなんだという本質が分かるからなんですよ。まあその本質はね、一つはインターネットをしっかり理解することです。で簡単にお話ししますけどね、インターネットでやり取りされる情報は全て文字です。文字、音声や動画とかね、音楽のデータって文字じゃないよねって思う人いるかもしれませんけども、インターネットという、まあ、いわゆる回線というね、金属の回線の中を電気信号が、伝わっているときは、その信号は文字に置き換えられているんですよ。だから A とか B とかっていう文字を、送るわけです。まあ、分かりやすく言うと、ASCII コード表っていうのがあってですね、127種類ぐらいの文字で、あと通信制御用の文字がだいたい30何種類ぐらいあるんですけども、そういう文字を使って情報を伝達するような仕組みなんですよ。なので検索エンジンというのがキーワード、すなわち文字の列を、解析する技術であるということがそれでお分かりになりますよね。なので一時期検索エンジンが必要だったんですよ。まあ、検索エンジンがなければインターネット上に、まあ、転がっているというと変だけども、インターネット上に、の様々なところにね存在している情報の中から自分が探したい情報を見つけることができなかったわけです。検索エンジンがなければね。なので検索エンジンはインターネットのどこにどういう情報があるかというものを文字列を解析することによって、いわゆるインデックスというデータベースに置き換えて、ユーザーに提供して無償で提供していたわけです。まあ、ところがね、最近ソーシャルネットワークというものが出てきて、同じ趣味趣向を持った人同士が集まることによって、その場で直に情報交換をするような時代になってきたので、検索エンジンが使われなくなったんですよね、だんだん。なので検索エンジンの広告収益が、ガクンと減ってきてるわけです。まあ、そこで検索エンジンが、もう一回自分たちの覇権を取り戻すために、自分たちの邪魔をするような商用サイトの、撤去を計画しているわけですよ。数年後をめどに、SEO とかね、スパム行為をしているようなサイトを全て排除するという方向に、いよいよ動くということを今年発表したので、今ネットワークの業界は、その広告業界というのをね右往左往しているわけです。特に物販系の方々は右往左往しているわけです。なぜかというとサイト量産とかリンクファームと言われているような、かなりグレーゾーンの、 スパムに近いようなやり方を使って検索エンジン上位に自分のアフィリエイトサイトを表示させようとしていたからね。実はそういうサイトはすべて、検索エンジンの方では、抑えていて泳がされていたってことがだんだん分かってきてですね、脅威になってるんですよ。まあそこで、今現在は、この情報業界っていうのはですね、その SEO に代わる新しい手法の、考え方がどんどん出始めているわけです。その急先鋒になっているのが、コピーライティングとかセールスライティングをきちんと身につけましょうという方向なんですよ。でこれはねものすごく正しいと思います。なぜかというとインターネットの本質を見事に捉えてるんですよ。結局ねインターネットの情報交換というのは、目の前に人がいて、おしゃべりをすることで、なんていうのかな、物が売れたりとかっていうことが発生するわけではなくて文字という情報を介して商いが成立していくわけですよね。なぜかというとインターネットっていうのは文字の情報を交換するからです。なのでどんな方法であっても最終的には、ホームページに文章を書いたり、まあ、ブログに文章を書いたりメールに文章を書いたりというところに落ち着くんですよ。まあ、Facebook とか Twitter のようなソーシャルネットワークであっても文章を書くという行為は避けて通れないわけです。ですので、実際の対面販売の、セールストーク、いわゆるどっかのね、例えば電気屋さんのカリスマ店員が、お客さんを捕まえて、巧みなセールストークを、いわゆる話術というやつで、お客さんに商品を、売り込むというね、ことができる人は、成果を上げていくんだけども、それを文字に置き換えるという技術が、セールスライティングというね、コピーライティングとかセールスライティングという世界なわけなので、結局、そこがきちんとできていれば、アフィリエイトとかネットワークのビジネスというのは、成立するということがもう分かってるんですよ。長くやってる人はもうそこ分かってるんです。で、物販とかね、情報教材とかっていろんな言い方が、いろんなジャンルがあって、それぞれで仲が悪いんだけども、私それぞれの分野のカリスマさんというね、お友達が結構いるんですけども、みんな儲かってる人たちっていうのは、ほとんど同じところに行き着いてるんですよ。例えば物販系で今一番活躍されてるような方々も、ブログの作り方はこのようにして、やるんですよとかっていう、ノウハウを、今出したりしてますけども、そういうノウハウを読んでも、コピーライティングの世界の人が言ってることと同じであったりで、情報教材のカリスマさんの世界でネットワークビジネスをこのように進めるとうまくいきますという情報を出している人の やり方も最終的には、物販のカリスマさんが言ってることと同じことを言ってたりするわけです。結局ね行き着くところは同じなんですよ。すなわち成功法則というのは最終的に同じ方向に向かうんで、同じになるんだと思うんですけども、そういうことなんですよ。すなわち物事の本質を見抜くということを心がけていれば、インターネットのビジネスって何が大事なのかということが見抜けると思うわけです。なので、ただ情報を集めて、自分のパソコンに蓄積することが、なんか、日課のようになってしまったりとかですね、いろんなお試しをしてみるとかっていうね、人は、デパ地下に行ってね試食してるようなもんで、決して満腹にならないわけですよね。そういうことなんですよ。ですので、考えてみてほしいわけです。どうすれば成功できるかっていうことは意外とノウハウではなくて違う部分にあるんですよ。どんな小さなノウハウでもいいからそれをできる範囲で実践して実行してみて、ある程度の期間やって、それで自分の結論を出していくというやり方をしなければ、 うまくいくことに近づいていけないんだと思うんですね。私などがやっぱりアフィリエイトでを、学生に教えるために自分で実践したときに、教えるだけの情報が集まるまでには何年もかかってるんですよ。その何年間の間は、方法として教えていましたけども、成果が上がるというやり方を教えることができるようになるまでにはやっぱり何年間もかかるんです。その間は自分で実践して失敗して実践して失敗してを繰り返すわけですよ。そうしなかったら、この方法はどうやら正しいんだというところに行き着かないわけですもんね。まあ賢者の知恵とか、成果の出るあなたのアフィリエイトサポート講座の内容とかは全てそういう、成果が上がったような情報を、きちんと網羅しているわけです。まあその他最近ね、私が気にかけているような人たち、例えば物販系でしたら桜子さんという方とか、小池さんという方が出しているメルマガとかはかなりいい情報を出しています。でも結局最終的に言ってることはみんな同じです。私が言ってることとほとんど変わらないです。まあ情報教材の方も、最近ではねセールスライティングの、情報を出している方がねたくさんいます。例えばまさきさんとかね、まあ斉藤さんとかね、斉藤和なんとかさん、ちょっと名前忘れしましたけど、自分のブログで、コピーライティングのテクニックをどんどん出しています。でそういう方が言ってるやり方と、例えば桜子さんとか小池さんがのような、物販のアフィリエーターさんの言ってるようなことは最終的には同じことを言っています。でそれがね読めるんですよ。ある程度やれば実践してくると読めます。同じことを言ってるんだなっていうのが分かる。だから大事なことはこれここなんだというそのポイントを押さえることができるので、じゃあそれに向かって作業すればある程度の期間やれば成果が上がってくるんだなっていうことが分かるわけです。でその成果が上がる期間っていうのがね、大体3ヶ月ぐらいは時間を見なきゃいけないんですよ。なぜかというとね、これインターネットの性質をよく知っている方は分かるんですよ。新しいブログとか新しいサイトを作った状態でいきなりね、そのサイトに訪問してくる人なんてほとんどいるはずがないんですよ。なぜかというと検索されないから。なのでまず検索エンジンが、そのサイトを認識して、そのサイトにはどういう文章があるのかということを しっかりね、中を検査してもらって、検査して精査してもらった状態で、このコンテンツは非常に役に立つということであれば検索上位に持ってこられるんですよ。今の時代は確実にね、キーワード SEO なんか一つも使わなくてもはっきり言ってしまえば検索上位に行くことは可能なんですよ。みんなね間違ってるんですよ。ブログをたくさん作って、検索されたいというキーワードを、ニッチだとかブルーオーシャンとかっていう言葉に騙されて、そういったねキーワードを、探して、そのキーワードでブログを量産してアクセス集めればアフィリエイトうまくいきますよみたいなこと言ってるんだけど、ほとんどそれは本質を語ってないんですよ。逆に言うと本質が分かっていればそんなことしなくても、別にスパムまがいにサイトを量産してリンクを流さなくても、最低限のキーワードを使って文章を書くことによって、検索エンジンがあとは勝手にそのサイトを上位表示してくれるわけです。リンクなんか一つもなくても上位表示できますよ。これ私が何回も実証しています。なので巷で言われているキーワード SEO というのはほとんど根拠がないです。根拠がないというか本来の SEO を勘違いしています。また検索エンジンの動向をきちんと把握してないです。検索エンジンはそういう過剰な SEO をしなくていいように、検索エンジンとしての役割を果たそうとしているわけなんですよ、本来はね。なので私は SEO を反対しているわけではなくて、本来 SEO はこうあるべきということをきちんと理解できていれば、スパムとかリンクファームのような、判断をされないようなやり方で、コンテンツ性が高いと 検索エンジンに認識してもらって上位表示するようなことは別に不可能じゃないということなんです。まあ、あとはですね、アルゴリズムというその仕組みがよくわからないツールっていうのがあって、結局ね今まで検索されやすかったキーワードを特別に集めておいて、そのツールとそのツールを提供している人のサーバーの間でそのキーワードをやり取りするっていうツールが最近見受けられるんですよ。あれはですね、だからニッチだとかブルーオーシャンとかと言われているようなキーワードを表示するツールのように一見思うんだけども、実は操作されているということです。決まりきったデータをの中からピックアップされて、いくつか、ツールを使った人に送り込むというようなツールの作り方をしているので、まあ、ちょっとプログラミングを勉強すれば誰でも簡単に作れるんですよ。なので私はね、まずはねツールもいいんだけども、自分の頭を使って、キーワードを、使うようにしてほしいということです。まあ、私の SNS の方ではね、こういう商品の文章をセールスライティングでアフィリエイトしてみましょうというような記事を書いたりしているので、そういう方はね、あ、なるほどなと思ってもらえると思うんですよ。こういうふうに記事書けば、検索エンジンにもいいし、アフィリエイトの記事と思わないでコンテンツとして読んでもらって商品を購入する気になってもらえばね、お互いハッピーなわけですよ。なんか無理やり売り込まれたとか騙されたとかって思われるより、なんかこの文章を読んでるうちにこの品欲しくなったから、そこにあったリンクから買ってみたっていうのが一番いいですよね。お互いがハッピーになる方法なんですよな。セールスライティングってそういうテクニックだと思ってもらった方がいいわけです。もうあまりね、かなりの時間話しているので、最後にね、問い面販売のすごい人の話をしたいと思うんですけども、まあ、私が、見た、セールスさんの中で、やっぱすごいなと思ったのはですね、まあ、彼女がいてお付き合いしている頃ですね、彼女の買い物に付き合ってたんですよ。その時の話はちょっとしますけどね、何がすごいかというと、まお客さんへのアプローチの仕方がすごいです。普通ね、に立ってね、お客さんが来るとその入ってきたお客さんにどういうふうに声をかけようかで迷うんですよ、普通の人は。で、その声をかけるコツを使うまではなかなかお客さんに声をかけられないんですよ。そういうもんなんです。で、その店員さんはね、お店に入ってきたお客さんを、一目二目取るかというと、どういうアクセサリーをしているかとか、どういう靴を履いているかとか、どういうスカートことを見て取ってるような感じなんですね。で、お客さんが商品を見始めたら、まず声をかけるんだけども、その声のかけ方が、なかなかいいですねっていう、どこで買ったんですかとかってお話をするわけですよ。自分の店の商品の話ではなくて、お客さんのネックレスはどこで買われたんですかっていうような話を話しかけるわけです。そうすると話しかけられた方は、自分が身につけているものについて褒められると嬉しい心理になる、メンタリズムで嬉しいんですよ。そうすると、いや、どこどこで買ったんですよねって話をして、で、このネックレスに合うような、まあ、ワンピースというかね、それを探す一言でも したらですね、とかできれば、あとはもうその店員さんのペースにはまるわけです。じゃあこんなのいかがですかとか、そのネックレスだったらこういうの似合うんじゃないですかとかっていう話ね。まあ、今身につけているそのスカートは、こういう色だから上はこういう色でまとめるといいですよとかって話をするとですね、どんどん買い物が増えていくんですよ。これはね、見ていて見事でした。なので、その店員さんが持っている技術というのは、お客さんを見て取る技術と、お客さんに対するセールストークの技術ですよね。で、これはね、対面販売だからそれは可能になるんですよ。対面販売だからそれは可能になる。で、インターネットのように、お客さんが目の前にいない状態だと、お客さんを見て取ることができないでしょ？なので、 どうやってそれを見て取るかということは、もう決まった方法しかないんです。あ、文章です。文章で自分がセールスしてみたい相手のイメージに対して文章を書くしかないんですよ。例えば、先ほどの話でね、水玉のワンピースがあるとしますよね。そうすると、真珠のネックレスをしている人、水玉のワンピース、人に水玉のワンピースを売るのがどうも効率いいと思える人はね、場合に、水玉のワンピースが似合いそうな人をイメージする。例えば、20代後半から30代前半の女性で、身長が何センチぐらいとか、色が少し白い人とか、そういったようなイメージングをするはターゲティングって言うんですけども、ターゲティングをする。で、ある程度人物像が出来上がったら、その手、セールスライティングをすることで、アフィリエイトって成立するんですよ。これ不思議でしょ？成立するんですよ。なぜかというと、文章を読む人は、この文章は、まるで私に向かって書いてるような文章だというメンタリズムに陥るんですよ。そういう文章を見かけると、例えば、あなたにとか、あなたにというふうに問いかけられている文章に対しては、読んだ人は自分のことかなと思ってしまうんですよ。これはメンタリズムなんで、しょうがないんですけども。なので、どれだけターゲティングが大事かということがわかるんですよ。これは物販アフィリエイターの桜子さんも言ってますし、小池さんも言ってますし、それからセールスライティングする人も、コピーライティングする人もターゲティングしましょうということは必ず言います。なので、情報教材系のアフィリエイターさんでブログの作り方をアフィリエイター、レクチャーする人も、ブログを作る前にそのブログのターゲティングしましょうとかっていう話必ず言いますからね。なのでそれぞれ個別なものを目にしてしまうと分かんなくなるんですよ、人間って。なのでターゲティングってどういうことっていうふうに思ってしまうんだけども、実は案外身の回りにターゲティングしている人たちがたくさんいるわけですね。先ほどの店員さんのようにね、この人にはこれが似合うというターゲットを決めてるわけですので、そういったものをアフィリエイトに応用することが実は可能なんですよ。まあ、サポート講座の中の動画ではそういう話はたくさん出してますけども、まあ、この音声の中でね、エッセンスしてお話しすればそういうことなんですよ。なので、もしアフィリエイトで悩んでる方がこの音声聞いた場合はね、考えてみてください。そこできてないんじゃないでしょうかね。結局ね、どんなアフィリエイトするでもいいんだけども、別にブログでもサイトアフィリエイトでも、メルマガアフィリでもいいんですけども、最後に書くのは文章ですよ。なのでその文章がきちんとターゲットに向かった文章になっているかどうかのチェックは絶対しなきゃいけないと思いますね。よろしいでしょうか。この音声の、始まりのところでもしかするととても役に立つ音声になるかもしれませんといったことがこれでお分かりになってもらえたでしょうかね。少しアフィリエイトで悩みが出てる人はですね、この音声聞いて、ああ、なるほどというひらめきがあればですね、私としてはね、嬉しいなと思うんですよ。別にサポート講座のお試しを聞いてる方が、お試し受講してる方がね、別に受講してくれなくても別に構いませんけども、もしね、ある程度アフィリエイトでやったことがある人で、成果を出す方法を探しているんだったら、この音声を何回も聞いてみてください。そうすればね、なんか今までやってたことの自分の欠点とか、間違っているっていうのが少し見えてくるんじゃないでしょうか。お役に立てば幸いです。それではまた音声でお会いしましょう。